皆さんもどうか優しく見守ってくださいね。日本動物愛護協会。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日は11月の29日、まあ、毎年言ってるかも分かりませんが、はい、もう残すところあと一月という、はい、でも本当に時間が過ぎる、時が過ぎるのは早いなと思いませんか。
めっちゃ早いです。
めっちゃ早いですよね、うん、こうよく言うんですが、年を重ねるごとにその加速度的に時間の過ぎるのが早くなるというふうに言われるんですが、うん、そういう思いというのはありますか。
うん、その通り。
その通り。なんか振り返ってみて、今年1年何してきたんやという。
毎日じゃなくて、この年末は大概同じセリフ言ってます。
そうですね。
この1年私は何をしてきたんでしょうっていうのがいつものセリフですね。
でもね、12月ラジオ大阪では大事な行事があるんですよね、はい。12月の24日、今年は午前10時から25日の午前10時まで24時間の放送で、東蘭石金、皆さんの音の出る信号機をつけるための募金、はい、これを お願いするという番組でございます。
はい、
ぜひ皆さん聞いていただいて、募金をしていただいて、そしてよかったら一機でも音の出る信号機ができるように、はい、今年も頑張っていきたいと思っております。
よろしくお願いします。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はズバリ年金のお話です。はい、で、まあ、障害が起こりますと障害年金というのをもらえる可能性が出てくるということです。まあ、視覚障害もその一つになってくるかと思います。まあ、体いろんな障害が起こってきまして、まあ、もう活動、まあ、生活もしづらい状況になりますと、その、障害年金というのを、まあ、実際にもらえることができるんですが、
はい、
まあ、もらえるためにもいろんな条件がそこにはあるということで、まあ、視覚障害に最近なったという方も、はい、そんな年金もらえるのって思ってる方もいらっしゃるかも分かりませんので、今日はまあちょっとお金のお話になりますが、生活にとってものすごくこれ大事なお話だと思うんですよ。西村さんにとってもやっぱりこの障害年金というのは大きなウエイトを生活の中では占めてるかなと思うんですが、いかがですか。
はい、おっしゃる通り占めております。
そういうことなんですよね。
はい、
特に視覚障害の皆さんというのは働くということがなかなか難しい、仕事を探すということが現状として難しいというのがありますもんね。はい、
そうなんだから、収入を得るっていうところがやっぱり難しいので、
はい、
そう思うとやっぱり年金ちゃんとかけてて、障害年金今現実もらえてるんですけど、すごく助かってありがたいなって思ってます。
その障害年金のことにつきまして、
はい、
もうこの番組ではおなじみでございます。
はい、
社会保険労務士でいらっしゃいます辰巳修平さんに電話がつながっております。辰巳さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はその障害年金の基本的なお話をしていただこうというふうに思ってるんですが、はい、まずこの障害年金って一体どういうものかというところから教えていただけますか。
はい、国がですね、公的年金として用意している種類が3つあるんですね。
3つあるわけですね。
はい、で、1つはもう 皆さんも一番有名な老齢年金というやつですね、
はい、
ある一定の年齢が来たら当然もらえるという 年金、
いわゆる年金と我々が呼んでるもんですね。
そうですね、はい、はい、でその次に有名なのが遺族年金というのがございますね。
遺族年金ですか、
うん、はい、まあ、これはお互い配偶者のどちらか一方がですね、まあ、若くして、まあ、それは年齢を問いませんけれども、お亡くなりになった時にその後の残された家族の所得の保障という意味で遺族年金というものが用意されてるんですね。
はい、
で今原田さんが、最後におっしゃっていただいた障害年金というのがその3つ目に来るんですけれど、
は
い、認知度としては、まあ、その2つに比べて低いというのが現状ですね。
なるほどね、うん、まあ、これはあの障害を持った時に条件としてもらえる年金と考えたらいいわけですか、
うん、その通りなんです、うん、原田さんも先ほどもおっしゃっていただいたように、まあ、障害と一口に言ってもいろんな部位がありますね。
そうですよね、
うん、今回は今日はその目に特化してちょっとお話をさせてもらうんですけれど、
はい、今日は視覚障害というところの年金というところでお話をしていただけるというわけですね、う
ん、
はい、
基本的にまあ傷病名とは問いませんので、
はい、
その病気でまあ不自由を感じているということがある一定の条件に達しているんであれば、
ええ、
その可能性があるということですね。
なるほどね、
うん、でただ障害年金は先ほど申し上げたように保険制度なんですね。
保険制度、
うん、
はい、
いわゆる福祉ではないんですね。
なるほど、
うん、保険制度として運用されているもので、いわゆる年金をこれまでちゃんと納めてきたのかどうかということを問われるんですよね。
つまり年金毎月払わなければならないこのお金、うん、いわゆるまあ保険で言いますと、まあ、言うと保険の毎月払うそのお金、
うん、
ちゃんと払えてるかどうかというところが一つ大きなポイント。
そうなんですよ。
つまり払ってなかったらもらえないと考えたらいいわけですか、
うん、その通りなんですね。でその払ってるというところがですね、一体どこからどこまでを払ってたらいいんですかというのが、まあ、この制度の分かりづらい一つの部分ではあるんです。
つまり期間があるというわけですか。
そうなんですね、うん、でその起算日となるのがその傷病で初めて病院へ行かれた日、
はあ、
まあ、それを初診日というんですね。
初診日っていうんですか、うん、はい、
はい、でまあ、これはどんな方にも 100% あるわけですね。
つまり最初お医者さんに見てもらって日というふうに考えればいいわけですね。
そうなんですね。ほうほう、うん、傷病が確定した日じゃなくてね、
うん、
例えば目の難病の方だったらね、いきなり大学病院へ行って精密検査を受けてっていうことは少なくって、
はい、
なんか見えづらいなとかね、なんかちょっと変だなと思ったら普通はお近くの町の眼科医さんへ行くわけですよね。
まあ、それ普通ですよね、
うんうん、でそこでまあ調べてもまあなんかおかしいんだけどわからないと原因がね、
ええ、
そうなった場合は、まあ、市民病院であるとか、
ええ、
大学病院へ紹介状が出るというのが、まあ、一般的によくあるパターンなんですね、
まあ、町医者から、まあ、大きな病院へということで紹介状を持って行って、うん、さらに詳しく調べてもらうというのが、うん、まあ、これはどんな病気でも一般的ですよね、
うん、大概そうですよね、はい、うん、でその際に初診日どこですかと言った時に、
うん、
それは町の眼科医さんが初診日なんですね。
町の眼科医さん最初に行った日が初診日。
そうなんです。
まだ病名とかわからない状態で、うん、なんかおかしいなと思って行った日が初診日と言われるわけですね。
そうなんです、うん、はい、あくまでそこなんですよね、
はい、これが大事なんですね、
うんうん、そうなんですよ、
うん、
でその初診日までに納めるべき年金がどれだけ納まってたのかということを確認するというのが制度の趣旨なんですね。
初診日までにどんだけ年金をちゃんと納めていたかというのが、これが大きな問題になるわけですね。
そうなんですよ。ここはね、障害年金のミソなんですよね。
なるほど。
うん、ということは、まあ、初診日がですね、もう1年前とか2年前とかすぐそこだったら分かりやすいんですけど、
ええ、
この初診日が10年前とかね、
はい、
15年前、まあ、特にこうゆっくり進行するような難病の人たちは、
ええ、
そういったケースが多いんですね。
あ、なるほど、
うん、
例えばあの網膜色素変性症なんていうのは、うん、まあ、長い間かかって、
はい、
まあ、見えなくなる方々がたくさんいらっしゃるんですが、
うん、
そういう意味では、うん、私たち今初診日って言ったらもうすぐ病気名が分かってそんなもん今一月二月の問題やろうと思うんですが、うん、
はい、
そうではないというわけですね。
そうなんですよ。むしろそのパターンの方が多いんですね。
はあ、はあ、
うん、で確かに今年金は納めてると、
うん、
仮にですね、
はいはい、納めてると、
うん、だけども問われるのは初審日より前の期間のことを問われるんですね。
なるほど。
ということは取り返しが効かないんですね。
だから今払ってても10年前初審日の時に年金払ってなかったらこれ出ないんですか？
もうその通りなんですよ、もう保険制度である以上ね、もうそれはもう覆らないんですよね。だからしまったと今思ってももうそれは手遅れなんです、はあ、ちょっときつい言い方なんですけどね、うん、だからいかに年金が大事かっていうことなんですけど、どうしても若い自分っていうのは、
はい、
やっぱり年金って言われると年いってからもらうもんだと思ってますよね。
思ってますよね、
うん、だからそれほど関心がないんですよ、特に20代や30代はね。
いやそれは事実だと思いますわ、うん、私たちも若い頃年金なんてと思いながら、
うんうん、でやっぱり今の年金の納付率を見てもそれほど高くないんですよね、
はいはい、
そうするとやっぱりどうでもいいと思って放置してしまっている若い子たちも多いわけなんですよね、でそういった時にふとした時に初審日が来る、
は
あ、まあ、これは病気に限らず例えば交通事故とかね、
はい、
そういった災害に巻き込まれて何か不自由な体になった場合だって十分考えられるわけですよね。
そういう場合も障害年金が出るわけですよね、
うん、対象なんですね。ほうほう。だそういったことっていうのは不意に突然来るわけですよね。
そりゃそうですね、
うん、でその時までの保険料問われるので、
は
あ、ああしまった払ってなかったということでもう後を後悔すると。
実際今のお話聞いて若い頃のこの年金の感覚というのは、まあ、年取ってからもらえる、あるいは最近はもんなもらえないじゃないかと、うんうん、じゃあ年金に入る意味がないじゃないかという、うんうん、まあ、そういう意見もあったりするんですが、うんうん、そうではなくてやっぱり入っとくことで万が一の場合というのが、
う
ん、体に何かが起こってで動けなくなる、うん、働けなくなった場合の万が一の場合をちゃんとこの年金というのは認めてくれると、こういうふうに考えればいいわけですか。
カバーしてくれるんですよね。だからここがまさに保険なんですよね。
そういうことですよね、う
ん、当然そこをほったらかした人に関してはですね、
うん、
義務をちゃんとしてないわけですから、
はい、
権利だけ主張するということはできないわけですよね。
できないですよね、
うん、で今国はその年金が毎月ですね、例えば今国民年金出したら1万7000円ぐらいかかるわけですよね。
それぐらいかかってますね、はい、
うん、だそれがまあ払えないと、
はい、
でそういった場合はまあ免除の申請であるとか、
はい、
納付猶予といって今は払えないのでまた後々後でお金ができた時に払いますと、
うん、
そういう申し出をすることもできるんですね。
なるほどね。
でこういった申し出をしている場合は障害年金は OK なんです。
あ、そうなんですか、
うん、必ずしもちゃんと現金を払ってくれと言ってるわけじゃなくって、
はい、
払えないんであればちゃんと申告をすると、
は
あ、とにかくほったらかすのだけはやめてくれということなんです、は
あ、よく大学生なんて今ね年金20歳から払わないといけませんよ、
う
ん、
そうですね、
はい、そうすると20歳の大学生に払える能力があるかというのはないというのがほとんどじゃないですか、うんうん、
はい、
でそういう場合は申告をしておくと、
そういうことです。
払えないという申告をしておくことで万が一交通事故等、うん、何か体に不自由なものが出てきたら、
うん、
国はこの障害年金というのを、うん、まあ、払ってくれるというふうに考えればいいわけですか。
その通りです。
あ、そうなんですね、
うんうん、とにかく放置しないということが大事ですね。
は、
うん、払えないと思ったら、うん、行政機関にまずは相談に行くと、
はい、
そしたらそこで何個か選択してるか案を出してくれます、
ええ、
払えないんであれば納付猶予にしましょうか、免除にしましょうかとかいう感じですね。
なるほどね、
うんうん、
今ちょっと子供さんが20歳ぐらいの子供さんがいらっしゃったらちょっとこれはぜひね、
うん、
親御さんからお話ししていただいて、
うん、
せめてちょっと一回年金事務所行ってそのまあ、申告だけしときなさいよというのは、これ大事なことが分かりませんね、
うん、そうなんですよね。でこの一つの初審日と今ずっと申し上げているこれなんですよね、
ええ、
そこが起算日ですから、
はい、
それまでの納付状況を確認するために、
はい、
初審日がわからないと、
ええ、
そもそもスタートラインに立てないということ が起こるわけですね。
でこの初審日を確定するためには何がいりますの、
うん、それはまあ病院へ行ってですね、
は
あ、当時のカルテは残ってないでしょうかと聞いていただいて、
はい、
残っているということであれば、まあ、証明書の発行ができるわけですね、
はい、
ただ、まあ、今のその医師法によりますとね、最終受診日から5年を経過すると カルテは廃棄してもいいということになってるんです。
ということは5年から向こうは残ってないって
可能性があるということですね。全ての病院が5年ぴったりでこう捨ててるわけではなくって、うん、大きい病院になればまあ10年15年ぐらい残してくれてる病院もあるんですけれど、はいはいはい、ただやっぱりもう来てない人の情報をいつまでも置いとくわけにもやっぱ病院は行かないので、
はい、
時期が来たら処分していっちゃうんですよね。
なるほどね。
だから冒頭でお話しした15年前や20年前の初診ということになると、これは非常に大変な作業になるということですね。
そういうことですね。まずこの初診日というのを確定して、うん、その証明をもらわないと年金が出ないというわけですね。
そうなんですよ。まずはスタートラインにさえ立てないということになるので、はあ、
でこの初診日が確定しました、
うん、
で次どういう行動をすればよろしいですか、う
ん、まずそこが分かりましたね、はい。国の制度上その初診日から1年半後、
うん、
まあ、この少なくとも1年半の間は基本的には障害年金を請求できないんですね。
あ、そうなんですか、
うん、要はもう待機期間ということですね、
はい。
まあ、病気が始まって当初はまあいろいろ治療が行われたりとか、薬を試したりとかいろんなことがあって病状がよく動くので、
はい、
基本的に1年半というのは様子を見ましょう。
なるほど。
で1年半後にここで認定しますと、うん、いうことなんですね。
なるほど。
でその時の状況を示すことができればそこから年金がスタートだけれども、うん、それがまあこういう制度を知らないがためにそれが5年や前6年前10年前の人もいらっしゃいますでしょ、
はい、
でその場合はその時の症状を証明できないということであれば今の症状
は
今現在の症状を先生にしっかり書いてもらって、
ええ、
提出した翌月から将来へ向かって障害年金がスタートする。
ああ、そうなんですか、
うん、ということはね、
うん、
月をまたぐごとにもらえるはずの年金が流れていっているということですね、
うん。
なのでこの状況を知ったらですね、いち早く動いて、
はい、
なるべく早く請求しないと、
はい、
もたもたして月をまたいでしまうともらえるはずの年金が流れていってる状況になるわけですね。
なるほどね、
うん、
うん、これただね、例えば視覚障害の方だったらこれ、うん、いろんなところに申請しないといけないというと、うん、いろんな場所に行ってお願いをしないといけない、うん、つまり自分から動かないとこの年金っていうのはもらえないわけでしょ。
そうなんです。申請主義ですね、
はあ、
うん。
だから、場所とすればどこに行けばいいんですか、それは、
う
ん、
まずですね、うん、一番行きやすいのは、
はい、
お近くの市役所、
区役所、
はいはい、市区町村の国民年金課ですね。
役所の国民年金課に行くわけですね、う
ん、でただこの国民年金課の管轄は国民年金だけなんですね、
はい、
だから初診日がお勤めしていた人、サラリーマンの方たちの場合は、
はあ、
管轄は年金事務所になるんです。
なるほど、
うん、だけどまあ一旦国民年金課に相談に行ってもらえれば、
はい、
そこで状況をちゃんと聞いてくれて
教えてくれるわけですね、
うん、あなたの場合だったらどこそこの年金事務所に行かなきゃいけませんねということで必ず案内があるので。
なるほど。
分からなければ国民年金課に行かれたらいいと思います。
役所の国民年金課にまず行ってお話をする、うん、そしてお話を聞くということなんですね、うん、
ですね、
はい、はいはい、分かりました、うん、で次はどうすればいいんですか、
うん、でそこで指示が出ましたらね、
はい、
次はこういろんな書類を渡されます、
はい、
まずは初診日を確定してください。
ここが大事、
うんうん、そしてその日から1年半後の症状あなたどうでしたかという質問があって、
はい、
当時の診断書は取れますかということですね。
なるほど。
でそして今現在最新のあなたの状況を診断書にも書いてきてくださいと。
なるほど。
一つ一つ行政機関からちゃんと指示が出ますので、それに基づいて動いてもらったらいいと思います。
なるほど、
うん、
こういう段取りで、皆さんも回っていただけるというわけなんですね、
うんうん、そうですね。
なるほどね。さあその年金ですが正直言っておいくらぐらいもらえるもんなんですか、
うん、例えば国民年金ですとね、
はい、
これは定額になってまして、
うん、
2級の方だと年額およそ78万円ほど、
78万、年78万ですね。
年78万円ほど、はい、月に6万ちょっとですね、
で
これが1級になるともう年約96万円ぐらい、
年96万、はい、
うん、ぐらいがもらえるということですね、
は
い、でお勤めされている厚生年金の方たちは、
うん、
その上に働いてきた分の障害厚生年金というものが乗りますので、
はい、
これはやっぱり100人いたら100人違いますね。
それぞれ収入によって違うわけですよね。
そうですね。お給料、賞与、うん、それからかけてきた年数によっても違いますね、
は
い、 なるほど、開きがあると思います。
国民年金だけよりも、まあ、そこに上乗せされたものが、厚生年金の場合はあるというふうに、まあ、これはあの、ね、普通のこう老齢年金でも同じようなことです
からね。同じことですね。
同じことですからね。
うん、そういうことなんです。うん、
なるほど。
ただあの、老齢年金と違いましてね、障害年金は全額非課税なんですね。ということは課税対象ではないので、
ないんですね。
うん、あのよく私のところの相談でもね、この障害年金を受けてしまったら、周りに知られるんじゃないかとかね、今お勤めされている人だったらね、いや会社には黙っておきたいんだと、あの自分が障害あるということはオープンにしてないから、ちょっと躊躇される方がいるんですけど、
いらっしゃるんですね。
うん、あの障害年金というのはもう非課税でどこにも上がりませんので、
うん、
あの言わなければ会社はわからない。
なるほど。
で、働けてるかどうかということに関しては、視覚障害に関して言えばね、全く関係ありません。もう視力と視野の世界ですのでね、
はいはいはい、
その人の生活環境や労働環境を問いません。
なるほど。
だって保険なんだから。
そういうことですね。
保険事故として障害が起こったということで、正々堂々とぜひ請求していただきたいと思う。
これはでもある意味権利ですから。
そうなんです。
西村さんもちゃんとねそれを、請求してもらっていらっしゃるというわけですから、でもっと言うとやっぱり生活を考えると必要なもんですよね、これは。
その通りなんですよ。
あの西村さんも実際もらっていらっしゃって、まあ、大事なもんやなということはお分かりいただいてますよね。
それはもちろん大事ですよ、その金額の代償に関わるところもあるかもしれないけど、でも誰もその金額くれるわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
やっぱり自分がかけててそこをもらえる、それで生活の足しになってるわけやから、だからいつ何時以上会社になるっていうのはこればっかりはわからないので。
その通りですね。
やっぱり年金はかけておいた方がいいと思いますよ。
実際に西村さんがこうその障害年金もらうのに 動いた時に、なんか不便なことってありました？
不便なことっていうか
困ったこととか別になかったですか？
とりあえずいろんな、病院もはじめいろんな行政機関行って書類をもらってきてっていうのがあるので、なかなかこう一人で動く部分では大変、書いたりせなあかんこともちょっと
大変、書類はね揃えるのがちょっと大変だということですね。
窓口行っても結局、いろんなもの書いてくださいって言われるので、その辺が、自分で、ちょっと、ある程度見えてて手元見えてて書ける人はいいけど、そうでない人はちょっと大変かなと思いますけ ど、
こういう年金があるということをぜひ皆さん覚えていただきたいし、もらえる条件というのがあるということもぜひこれ、今日の放送で覚えていただきたいと思います。辰巳さんは社会保険労務士ということで、どこで事業をやってはるんですか？
私はあの兵庫県の明石市というところに事務所があります。
兵庫県の明石市ですね、事務所の名前は何て言うんですか？
辰巳社会保険労務士事務所と言います。
辰巳社会保険労務士事務所ということですが、
はい、
辰巳さんところにもやっぱこういう相談というのはたくさんやってくるわけですか？
もうあの全国対応しています。
あ、そうですか。
あのちょうどねこのコロナ禍もあって、もうリモートや電話やメールということがもう主流になりましてね。
なるほどね。
あの対面での面談を要しないことが多いので。
わかりました。
もう全国どちらからでも問い合わせいただければ
対応いたします。電話番号教えてもらえますか？
はい、078-935-4765です。
もう一回申し上げます。辰巳さんのところちょっと頼ってみようかなとおっしゃる方、078-935-4765、神戸078です。935-4765、こちらの方にお問い合わせいただけたらなと思います。社会保険労務士辰巳修平さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。ということでお別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としろでした。今週は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
散る汗を太陽が 焦がすほど走った人、いてつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。
ラジオ大阪では12月24日から25日まで、今年も目の不自由な方へ音の出る信号機を、ラジオチャリティーミュージックソンを放送します。ラジオチャリティーミュージックソンは、目の不自由な方の生活に欠かすことができない音の出る信号機を寄贈したり、声のライブラリーを充実させるための通り合わせ基金へのご協力をお願いするものです。この番組の放送に先立ち、今年も募金活動をスタートしています。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。皆様の温かいご協力よろしくお願いいたします。
清水彩音です。最新の曲から懐かしのあの曲まで、新旧さまざまな J ヒッツをたっぷりとお届けする J ヒッツラジメーション、あなたのリクエストもかかるかも。J ヒッツラジメーション